研究記事38。この記事は11月14日から20日の期間に研究します。信頼される人になりましょう。主題の聖句。信頼できる人は秘密を守る。格言11章13節。101番の歌。一致して共に働く。何を学ぶか。人から信頼してもらいたいと思うなら、まずは自分が信頼できる人であることを示す必要があります。この記事では、信頼がとても大切なのはなぜか、信頼される人になる上でどんな性質が役立つかを考えます。一節の質問。信頼される人とはどんな人ですか？信頼される人は、約束を守り、本当のことを語ります。そして人々から頼りにされます。私たちは兄弟姉妹にとってそうした存在になりたいと思っています。では、そのためにどんなことができるでしょうか。二節の質問。どうすれば信頼できる人であることを示せますか。私たちは自分のことを信頼するよう他の人に強制することはできません。信頼は勝ち得るべきものです。信頼はお金に似ています。得るのは難しく、失うのは簡単です。エホバは私たちの信頼を勝ち得てきました。私たちの信頼を失うようなことは決してしません。神が行うことはすべて信頼できると書かれている通りです。詩編33編4節。エホバは私たちがご自分に習うことを願っています。では、天のお父さんエホバに倣って信頼できることを示した昔の忠実な人たちのことを考えてみましょう。そして信頼される人になる上で助けとなる5つの性質を取り上げます。昔の忠実な人たちの手本。3から4節の質問。ダニエルは信頼できる人であることをどのように示しましたか？この点で私たちはどんなことを考えるべきですか？預言者ダニエルは信頼できることを示す点で立派な手本です。ダニエルは捕虜としてバビロンに連れて行かれましたが、すぐに人々からの信頼を勝ち得ました。そしてバビロンのネブカドネザル王が見た夢をエホバの助けによって解き明かしたとき、人々から一層信頼されるようになりました。あるときには、エホバがネブカドネザル王のことを不快に思っているということを王に伝える必要がありました。これは王が聞きたいと思うような内容ではありませんでした。それでダニエルには大きな勇気が必要でした。ネブカドネザルはとても怒りっぽい人だったからです。何年も後、ダニエルは自分が信頼できることを再び示しました。バビロンの王宮の壁に現れた不思議なメッセージを解き明かしたのです。後にメディア人ダリウスや高官たちはダニエルが並外れた知性を持っていることに気づき、信頼でき、怠慢や落ち度は全くないことを認めるようになりました。ダニエル6章3、4節。ダニエルはエホバを崇拝していない支配者たちからさえ信頼されたのです。ダニエルの手本を思いに留めつつ、次のように考えてみましょう。自分はエホバの証人ではない人からどんな評判を得ているだろうか。責任をきちんと果たす人、信頼できる人と見られているだろうか。こうした点について考えるべきなのはなぜですか？信頼される人になるなら、エホバに賛美をもたらすことができるからです。五節の質問。ハナニアが信頼されていたのはなぜですか？紀元前455年、総督ネヘミアはエルサレムの城壁を再建した後、都市をきちんと管理できる、信頼できる人を探す必要がありました。ネヘミアが選んだ人たちの中に、要塞の長ハナニアがいました。聖書によれば、ハナニアはとても信頼できる人で、他の人たちよりも真の神を恐れていました。ネヘミア7章2節。ハナニアはエホバを愛していて、エホバが悲しむことは決してしたくないと思っていたので、 与えられる仕事をどれも真剣に果たしました。私たちもハナニアに習うなら、エホバに仕える面で信頼される人になることができます。挿絵のキャプション。ネヘミヤは信頼できる人たちを選んで重要な務めを託した。6節の質問。テキコがパウロから信頼されていたことは、どんなことからわかりますか？パウロから信頼されていたテキコの例も考えてみましょう。パウロは自宅で拘禁されていたとき、テキコを頼りにしていました。テキコのことを忠実な奉仕者と呼んでいます。エフェソス6章21、22節。テキコにエフェソスやコロサイの改修に宛てた手紙を託しただけでなく、そこにいる兄弟たちを励ましたり慰めたりする務めも委ねました。現代でもテキコのように私たちの信仰を強めるために働いている忠実で信頼できる兄弟たちがいます。7節の質問。改修の長老や援助奉仕者の兄弟たちの手本から信頼できる人になることについてどんなことを学べますか？現代私たちは信頼できる長老や援助奉仕者の兄弟たちに心から感謝しています。それらの兄弟たちは、ダニエルやハナニアやテキコと同じように、自分の務めを真剣に受け止めています。例えば、終日の集会ではプログラムのすべての部分がきちんと割り当てられています。そして、長老たちは割り当てを受けた人が準備して果たしてくれることに感謝しています。また、聖書を学んでいる人を週末の集会に誘う場合、その日に講演を行う人が自分の割り当てを忘れているのではないかと考えることはありません。伝道で使うための出版物が手に入らないかもしれないと心配することもありません。私たちは忠実な兄弟たちが改修のために一生懸命働いてくれていることをエホバに感謝しています。では、自分が信頼できる人であることをどのように示すことができるでしょうか。内密を守る。8節の質問。仲間のことを気にかけるときにも、どんなことに注意する必要がありますか？私たちは、兄弟姉妹のことを愛しているので、元気にしているかどうかが気になります。とはいえ、プライバシーを尊重する必要もあります。一世紀のクリスチャンの中には、噂話をしたり、人のことに干渉したりして、話すべきでないことを話す人たちがいました。テモテ第一、5章13節。私たちは決してそのようになりたいとは思いません。でも、誰かから個人的なことを打ち明けられ、そのことを内密にしてほしいと頼まれた場合はどうでしょうか。例えば、ある姉妹から病気や他の問題について打ち明けられ、他の人には言わないでほしいと頼まれるかもしれません。そのような場合は、姉妹の願いを尊重するべきです。格言11章13節にはこう述べられています。抽象する人は内密のことを漏らして回り、信頼できる人は秘密を守る。では、内密を守ることがとても重要な状況についていくつか考えてみましょう。脚注。改修の誰かが重大な罪を犯したことを知ったなら、長老に助けを求めるようその人に強く勧める必要があります。もし、その人が私たちの勧めに応じようとしないなら、エホバと改修への愛の気持ちから、その件を長老たちに報告するべきです。脚注終わり。9節の質問。家族の一人一人は、自分が信頼できる人であることをどのように示せますか？家族の中で。家族の一人一人には、家族のプライベートなことを他の人に漏らさないようにする責任があります。例えば、夫は妻のある癖を面白がって他の人に話して、妻に気まずい思いをさせたりするでしょうか。そんなことはしないはずです。妻のことを愛していて、妻を傷つけるようなことはしたくないと思っているからです。10代の子供たちは、自分のことを尊重してほしいと思っています。親はそのことをよく理解しておくべきです。それで、 子供の失敗について話して子供をがっかりさせるようなことはしません。そして子供たちは家族が恥ずかしく思うようなことを他の人に話してはいけないということを教えてもらう必要があります。家族の一人一人がこうした点に注意するなら、家族の絆は一層強まります。実節の質問。真の友とはどんな人ですか？友達との間で。私たちは時に自分の気持ちを誰かに聞いてもらいたいと思うことがあります。でも、そうすることに慣れていないために難しさを感じるかもしれません。そして、仮に話せたとしても、自分が打ち明けたことを別の人に漏らされてしまったなら、非常にがっかりするでしょう。ですから、内密を守ってくれる友達がいるというのは、本当にありがたいことです。そういう人こそ、真の友です。格言17章17節にはこう述べられています。真の友はどんな時にも愛を示す。苦難の時に頼れる兄弟である。11節の質問、あ、長老や長老の妻は自分が信頼できる人であることをどのように示していますか？質問、い、回収の内密の事柄を扱った後、家族と一緒に過ごしている長老からどんなことを学べますか？回収で、内密を守る長老たちは、風から逃れるための場所、暴風雨から避難するための場所のようです。イザヤ32章2節。私たちは長老たちが内密を守ってくれることを確信しているので、何でも話すことができます。そして、私たちは長老たちから内密の事柄を聞き出そうとしたりはしません。また、長老の妻たちも夫から話を聞き出そうとはしません。このことに本当に感謝できます。長老が妻に兄弟姉妹の個人的なことを話さないことは、妻のためにもなります。長老の妻である一人の姉妹はこう言います。主人は、牧羊訪問のことや長老の助けが必要な人のことについて私に話したりしませんし、名前を言ったりもしません。そのおかげで、私にはどうにもできない問題を心配せずに済みますし、回収のみんなと自然に接することができます。そして、主人は他の人には話さないということがわかっているので、自分の気持ちや問題を安心して打ち明けることができます。私たちは誰もが信頼される人になりたいと願っています。では、そのためにどんな性質が助けとなるでしょうか。5つ考えてみましょう。11節に関する写真や挿絵。一人の長老は内密の事柄を扱っているが、そのことを家族には話していない。キャプション。長老たちは内密の事柄を家族に話したりはしない。信頼される人になる上で役立つ性質。12節の質問。信頼の土台が愛であると言えるのはなぜですか？信頼の土台となるのは愛です。イエスは極めて重要な2つの掟は、エホバを愛することと隣人を愛することだと教えました。私たちはエホバを愛しているので、信頼できることを示す面で最高の手本であるエホバに習い、仲間を愛したいと思います。それで仲間のプライベートなことを他の人に話したりはしません。また、兄弟姉妹の害になるようなことや、兄弟姉妹が気まずい思いをしたり傷ついたりするようなことを決して言わないようにします。13節の質問。信頼される人になる上で、謙遜さはどのように役立ちますか？信頼される人になる上で、謙遜さも役立ちます。謙遜な人は、みんなが知らないことを話すことによって目立とうとしたりはしません。また、内密の事柄を知っていることをそれとなく示して自分が優れているかのように見せることもありません。聖書や出版物で述べられていない憶測を広めることもしません。14節の質問。信頼される人になる上で、 識別力はどのように役立ちますか？識別力があるクリスチャンは、黙っているのに時があり、話すのに時があるということを理解しています。伝道の書3章7節。沈黙は金、雄弁は銀ということわざもある通り、話すよりも黙っている方が良い時があるということです。格言11章12節には、本当に識別力のある人は沈黙を守るとあります。一つの例を考えてみましょう。経験を積んだある長老は、他の会衆から難しい問題について相談を受けることがあります。この点について、同じ会衆の長老はこう言っています。兄弟は、他の会衆の内密のことを決して話したりしないよう、いつも注意を払っています。この経験ある長老は識別力を示しているので、自分の会衆の長老団から敬意を得ています。内密のことを他の人に話したりはしないという信頼を得ているのです。15節の質問。正直であるなら人から信頼されると言えるのはなぜですか？信頼される人になるには、正直さも必要です。正直な人はいつも本当のことを語るので、信頼できます。もっと上手に教えられるようになりたいと思う場合、自分が話をするのを誰かに聞いてもらって、アドバイスをしてくれるよう頼むことでしょう。そういう時、どんな人に頼むでしょうか？褒め言葉ばかり話す人でしょうか？それとも、直すべきところを正直に、また親切に教えてくれる人でしょうか？答えは明らかです。聖書にもこうあります。はっきり戒める方が愛を秘めているよりも良い。忠実な友は傷を負わせる。格言27章5、6節。確かに、直すべきところを友達が正直に言ってくれるとき、はじめはそれを受け入れにくく思うかもしれません。でも、長い目で見れば、そのアドバイスは自分のためになります。16節の質問。格言10章19節から、自制の大切さについてどんなことがわかりますか？信頼される人になるためには、自制も欠かせません。自制があるなら、内密にしておくべきことを話したいという気持ちになっても黙っていることができます。格言10章19節にはこう述べられています。言葉が多ければ失敗を避けられない。言葉を慎む人は思慮深い。ソーシャルメディアを使うときには特に自制が必要です。気をつけていないと内密の事柄を意図せずに大勢の人に発信してしまうかもしれません。そして、インターネットを使って一旦発信した情報は、それがどのように使われるか、どんな害をもたらすかをコントロールすることはできません。また、誰かが兄弟姉妹を危険にさらすような情報を聞き出そうとするときにも、自制があるなら黙っていることができます。私たちの活動が禁止されていたり制限されていたりする国では、当局からの取り調べの時にこうした事態に直面するかもしれません。そのような状況では、自分の口を靴子で守ろうという聖書の言葉を当てはめることができます。詩編39編1節。私たちは家族であれ、友達であれ、会衆の兄弟姉妹であれ、どんな人からも信頼される人となる必要があります。そして、そのためには自制を示さなければなりません。17節の質問。どうすれば会衆内の信頼感に貢献できますか？エホバは私たちを愛情深く信頼できる人たちからなる家族に加えてくださいました。これは本当に感謝できることです。私たちすべてには兄弟姉妹からの信頼を勝ち得る責任があります。一人一人が愛、謙遜さ、識別力、正直さ、自制といった性質を示すよう努力していくなら、会衆内の信頼感に貢献できます。信頼される人になるためには、努力を続ける必要があります。では、エホバ神に倣って、 これからも信頼できる人であることを示していきましょう。どのように答えますか？信頼できることを示した聖書中の手本からどんなことを学べますか？どんな状況で自分が信頼できることを示せますか？信頼される人となる上でどんな性質が役立ちますか？123番の歌、神の秩序にいつでも従う。記事の終わり。